今日読んでいただいた箇所には喜びと悲しみという言葉が多く出てまいります。私たちは喜びに生きているでしょうか。人生が悲しみばかりだと人は豊かな人生を生きていくことはできません。何らかの喜びあるいは目標というものがあって、そしてそこに生きる意味を見出さなければ私たちは生きていくことができないのではないでしょうか。私たちにとっての喜びとは何でしょうか。家族の健康であるとか、あるいは仕事がうまくいっていることの喜びであるとか、あるいは友人関係に恵まれている、そういう喜び、まあいろいろあると思います。あるいはキリスト者として神様に生かされていることへの感謝であるとか、信仰を与えられそして教会生活をしていくことのできる、そういう喜びであるとか、神様に用いられ働くことのできる喜び、奉仕する喜び、そういうふうにお答えになる方も多いのではないでしょうか。で、考えてみると私たちはまあ長い長い信仰生活、教会生活を続けていくわけですから、まあ、喜びがなければそれは続かないと思うのです。一時的な喜びだけでは十分ではありません、まあ、熱しやすく冷めやすいっていうか、そういうことにもなりかねないわけです。義務感から教会に行かなければならないとそう思っているようでは、まあ、私たちの信仰生活っていうのは、まあ、おそらく長続きはしないだろうと思うのです。で、それは私たち個人に限ったことではなくて、まあ、教会そのものもまたそうであった、そういうふうに言えるだろうと思うんです。教会が2000年のこの歴史を歩み続けることができたその背後には、喜びがあったからに他ならない、そのように思うのです。苦難に満ちた教会の2000年の歴史であります。迫害されたり苦しい時代もありました。特に今読んでいるこのヨハネの福音書などは、イエスの死後もう何十年も経って、この教会に対する迫害が大変厳しい時代であります。で、そういうこの苦しい時を乗り越えることができたのは、そこに本当の喜びがあったからに違いないと思うのです。その喜びが満ちるところが教会であるというか、あるいはこの礼拝共同体であるというふうに言えると思うのです。一時的な気休めの喜び、私たちを楽しませてくれるようなそういう喜びではなくて、永遠に続く喜び、そういうものをイエスは今日の箇所で私たちに語っておられる、そのように思います。16節でイエスは言われました。しばらくするとあなた方はもう私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになる。これは主イエスの十字架の死と復活を指す、そういう言葉でありますけれども、このしばらくするとという言葉がこの16節の他にも17節、18節、19節にこう繰り返し出てまいります。イエスの言葉を聞いた弟子たちが互いに言いました。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになるとか、父のもとに行くとか言っておられるのは何のことだろう。 しばらくするとと言っておられるのは何のことだろう、何を話しておられるのかわからない。でこういう弟子たちの反応に対してイエスは彼らが尋ねたがっているのを知ってこのように言われました。しばらくするとあなた方は私を見なくなるが、またしばらくすると私を見るようになると。私が言ったことについて論じ合っているのか、はっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる。この19節のイエスの言葉はイエスの弟子たちに対するこの叱責ではなくて、どんなに弟子たちが心が鈍くそして無理解であっても後で必ず分かるようになるという、そういうこのイエスの忍耐とそれから受容に満ちたそういう温かい言葉だろうと思います。でここにこの繰り返されているしばらくするとというこの言葉にまず注目をしたいわけですけれども、このしばらくするとというのはどれぐらいの時間を一体指しているのでしょうか。まあ、私たちがしばらくするとこれがこれがこのようになるっていうですね、そういう時にそのしばらくするとという意味合いについて、それが短く感じる人もいればそんなに待てないというふうに長く感じる人もいらっしゃるだろうと思うのです。でこのしばらくと訳されているこの聖書の原文のもともとの言葉はミクロンというギリシャ語が使われております。でミクロンっていうのは、まあ、科学の世界では1ミリの千分の1を指すそういう単位ですから、当然肉眼ではわからない、見えない、そういうごくごく小さなこの一つの単位を表すわけです。時間の感覚ってのは人によって、まあ、当然感じ方がこう違うわけで、でその意味では非常にまあ主観的なものであると言ってもいいと思いますけれども、このミクロン、しばらくするとというこの言葉、ミクロンが1ミリの千分の1というそういう小ささを表す言葉であるということは、おそらくごくわずかな時間というふうに考えてよいだろうと、まあ、思うのです。でそうするとここでイエスが言っておられることは、わずかな間あなた方は悲しむけれども、すぐにそれが喜びに変えられる、あるいは喜びが与えられるだろうということをイエスはここで言っておられるというふうにこの理解をしていいと思うのです。しかもその喜びは22節に記されているようにわずか一時のものではないのだと。イエスが与えてくださる喜びというものは決して奪い取られることはない、そのようなものなのだということが語られております。ではその喜びとはどのような喜びなのか、一般的に喜びっていうのはこの悲しみと、まあ、反対の状態を指すそういう言葉であり、例えば結婚とか出産とかですね、入学とか就職とか、まあ、そういうおめでたいこと、お祝い事、そういうことを含むわけですけれども、でそういうものは言うならば一時的な喜びであり、時の経過とともにそういう喜びっていうのは薄れていくものだと思うのです。 まあ、一方、まあ、聖書の辞典を調べてみるとですね、この喜びについてこういうふうに説明されているものがありました。ちょっと難しいんですけど、読みます。新約本文の大部分において喜びは人間が終末時の、終末というのは世の終わりの時ですね、終末時の救いの出来事を先取りする際の第一の方法である。でしかしまた喜びはこの先取りに対する神の、あるいは神の使者たちの反応でもあり得ると、まあ、こういうふうに説明されているわけです。まあ、2つのことがここで喜びについて説明をされているわけですけれども、1つは本来私たち人間が終わりの時にしか得ることができない喜びがすでに私たちにはこの先取りされているキリスト者であるということ。でもう1つはその喜びは私たち人間の喜びばかりではなくて神様の喜びなんだということがこの聖書の時点では説明をされているわけです。ルカ福音書はあのクリスマスの出来事を、救い主は貝羽桶というこの人間が生まれる場所ではないところに生まれたということを告げておりました。でけれども天使たちはこの喜べないような惨めな救い主の誕生という出来事を大きな喜びとして、あなた方のために救い主がお生まれになったと告げ、そしてその後天使たちは意図高きところには栄光神にあれ、地には平和御心にかなう人にあれ、このように賛美したとルカ福音書の2章に出てきたわけであります。私たちはクリスマスにそのことを覚えたわけです。でそれは天使のメッセージです。でその天使のメッセージというのはすなわち神様のメッセージですから、すなわち神が救い主の誕生を喜び祝ったということがあのルカ2章にはこの明らかにされているわけです。なぜ神が救い主の誕生を喜び祝ったのか、神からすればご自分の大切な一人子が大変惨めな生まれ方をしたのに、なぜそれが神にとっての喜びであったのか。それは御子イエスが私たち人間のために生き、そして十字架に死んでくださるからであります。そのようにしてイエスによって人間が救われていくことが神の何よりの喜びであり、そして人間の救いのためならば御子を与えても惜しくない、それほど私たちを愛し救われることを願っておられる、それが示されているのがあの天使たちの賛美でありました。先ほどのこの聖書の辞典の言葉にありましたように、しかしこの喜びは神の、あるいは神の使者たちの反応でもあり得るという、こういう説明は人間が単に喜んでいるだけではなくて神が喜んでおられることを一緒に喜ぶことができる、そしてその喜びは決して終わることがないのだという、でそういう喜びが聖書における喜びであるというふうに言うことができると思うのです。でその喜びが与えられていますので、私たちは悲しみや苦しみを積極的に捉えることができるようになるのだと。21節に生みの苦しみの話が出てまいります。女は子供を産むとき苦しむものだ、自分の時が来たからである、 で、しかし子供が生まれると、一人の人間が世に生まれ出た喜びのために、もはやその苦痛を思い出さない。まあ、イエスはこうおっしゃったわけです。で、まあ、ちなみにこの、まあ、21節前半の苦しみと訳されている言葉は、まあ、他の説で使われている悲しみという言葉と、まあ、同じ言葉であるわけです。そして21節この後半の、まあ、苦痛という言葉ですね、これは悲しみとは別の言葉であり、まあ、苦難とか、あるいはかつての口語訳聖書では艱難と訳されている、まあ、そういう言葉であります。ローマの信徒への手紙5章の3節にこのそればかりでなく苦難をも誇りとしていますと、苦難は忍耐を、忍耐は連達を、連達は希望を生むということをという有名な言葉をパウロが語りましたけれども、このパウロはですね、そういう苦難から始まり忍耐連達を経て、そして希望へと変わっていくのだと、そういうことをローマの信徒への手紙の中で述べております。で、ここでイエスが言われていることも、まあ、それと同じであると思うのです。子供が生まれる時の苦難というものがある。で、しかしその苦難を乗り越えると、もはやその苦難が過去のものになり、それを思い起こすことはもうなくなると、まあ、イエスは言われるんですね。まあ、本当にそうかなという気はするんですけれども、イエスがこの苦しみを女性の出産に例えて、まあ、語られたことには、実はここに一つの深い意味がこのあると思うのです。イエスはこれからご自分がお受けになる十字架、受難というものを女性の産みの苦しみに重ねられた、このように言っていいと思うのです。産みの苦しみは十字架なのだということ、主の十字架の苦しみを通して、そこに新しい人間が創造される、作られる、作り変えられるんだと、まさに新しい人間が主の十字架によって生み出されていく。で、そしてそれはこの教会に連なる私たち一人一人のことだと言ってもいいわけであります。昨年度の私たちのこの教会の標語のこの言葉を用いるならば、神のくださる平和に生きる新しい民にされるということ、あるいはされているということだと思うのです。イエスの十字架によって、十字架の死によって、そこに新しい人間がこう生み出されていくということであります。イエスが今日の箇所でこれらの言葉をまあ語られた状況から言えば、この時点では、まあ、弟子たちはまあ悲しみや苦難というよりも、愛する主が自分たちの前からいなくなることへの不安であるとか、あるいは恐れ、そういうものをまあ感じていたのだろうと思われます。なぜならば、まだイエスは自分たちの目の前にいたからであります。で、しかしイエスは弟子たちをやがて襲う悲しみを先取りして、その悲しみは一時的なものに過ぎない、こう言って慰め、そしてしばらくすると喜びが待っている。なぜならば、私は再びあなた方と会い、あなた方は心から喜ぶことになる。で、そういう約束を語り、 何とかして弟子たちを励まそうとしておられることが分かります。でそしてそれはこのヨハネによる福音書の最後のところを見れば分かりますけれども、主の十字架と復活の後そのことが実現していくわけであります。20章の19節以下に、その日すなわち週の初めの日の夕方、弟子たちはユダヤ人を恐れて自分たちのいる家の戸に鍵をかけていた。そこへイエスが来て真ん中に立ち、あなた方に平和があるようにと言われた。そう言って手と脇腹をお見せになった。弟子たちは主を見て喜んだと、このように復活のイエスがこの弟子たちに現れてくださった状況をヨハネ福音書は20章のところで書いているわけです。弟子たちは主を見て喜んだ。弟子たちは復活の主に出会い本当に喜んだんです。でこの週の初めの日というのは言うまでもなく日曜日のことであります。さらにその20章の続きを読んでみますと、20章の26節以下では1週間後の日曜日にイエスがまたこのその時たまたまいなかったトマスにも出会ってくださった、そういうことをこう書いているわけですね。日曜日、それは主イエスキリストが復活された日であります。私たちキリスト者は2000年前からこの日曜日を大切に守ってまいりました。主のよみがえり、主の復活を祝うために日曜日を大事にし、この日を喜びの日として礼拝を捧げ続けてきたわけであります。イエスが復活をなさる、それは死を乗り越えるということであります。でそれだけではありません。私たち人間の罪を乗り越え、悲しみや苦難を乗り越え、そして病を乗り越える、あらゆることを乗り越える喜びがあるわけです。たとえ私たちの人生がどのようであったとしても、悲しみや苦しみ、病や死があったとしても、日曜日ごとに喜びが約束されている、これが私たちの人生ではないでしょうか。たとえどのような一週間を送ったとしても、私たちはここに集い、喜びを新たに受け取り直して新たな一週間を始めていくのであります。最後のこの23節24節にこのようにあります。その日にはあなた方はもはや私に何も尋ねない。はっきり言っておく、あなた方が私の名によって何かを父に願うならば、父はお与えになる。今まではあなた方は私の名によっては何も願わなかった。願いなさい、そうすれば与えられ、あなた方は喜びで満たされる。でこの、願いなさいというのは求めなさいと訳した方が良い言葉であります。これはおそらく、この箇所はヨハネ福音書の後代の負荷になる箇所ですから、マタイによる福音書の求めなさいっていう言葉、有名な言葉がありますが、それを下敷きにしながらここがこう書かれたんだろうと思われますけれども、この求めなさい、そうすれば与えられる、一体何が与えられるのか、喜びであります。決して奪い去られることのない喜びが与えられる。イエスがそのように約束をしてくださり、その約束が私たちの間でこの実現をしている、これが 主の教会であるということを私たちは覚えたいと思います。そして最後にもう一度今日のこの20節の言葉に注目をしたいと思うのですが、20節にはっきり言っておく、あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ、あなた方は悲しむがその悲しみは喜びに変わる、このこういうふうにあります。あなた方は泣いて悲嘆に暮れるが世は喜ぶ。でここでの世というのはこれは悪の支配する世界、欲望に満ちた人間世界のことを指しております。この世はイエスを逮捕し、そしてイエスを亡き者にすることで喜ぶということがこの20節で言われている内容であります。でしかし世がどんなに暗く罪に満ちていても、この世というものはどこまでも神の愛の対象なのだとヨハネ福音書は一貫して語り続けてきたわけです。世がイエスを亡き者にし、自らの勝利の確実性に笑みを浮かべて喜んでいるそのただ中で、主イエスの口から希望が、悲しみが喜びに変えられるその日のことが語られているということに私たちは注意をしなければならないだろうと思うのです。主イエスがこの時目にしておられたものは一体何だったのでしょうか。目の前には暗黒というか、あるいは絶望、そういうものが広がっていたに違いありません。世はイエスを亡き者にしようとし、このいやらしい笑みを笑いを浮かべ喜んでいる、そういう状況であります。その暗さの中で、罪に満ちたその世界の中で、主の目は一体何を見ておられなかったのか。おそらくイエス・キリストはその先を見ておられたのだろうと思うんです。この世がいかに闇に満ちて、到底夜明けなど来るはずがないと考えられる、そういう時になお主は朝の到来というものを見通しておられたのではないでしょうか。私たち人間の目には絶望とか苦難としか見えない、そして無力感と諦めの中でなお満ちあふれる喜びの約束を語り、明日への希望というか新しい可能性に生きることを主は弟子たちにここで促されておられる、それがまあ今日の箇所だろうと思うのです。今私たちのこの世界も生きるに希望を失い、そしてあるいは生きるに疲れ、深い諦めというか、そういうものがこの世を覆っているような、そういう時代にあって、主イエス・キリストはそれとは反対になお心を尽くし、命がけで明るく美しい喜びの明日に向かってですね、沈みがちな私たちの心に励ましを与えようと語りかけ、希望を持って前進をしていくように励ましてくださっている、そういう言葉が今日の箇所にこの記されているのだろうと思います。愛だけが永遠にこの支配する究極的な世界へと 私たちを導くのだと思います。この主の十字架に示される愛こそが誠に悲しみを喜びに変え、そして真実に私たちを生かす力である、このことを今日ヨハネ福音書は私たちに語りかけております。